Easy, Rising Jabba-E. R is in Rising Jabba-E. Agio.
Rising Jabba.
RG をお聞きの皆さん、こんにちは。RG コアです。RGO 日本語プログラム Rising Japan の時間がやってきました。この時間もチャンネルを合わせてくださった皆さんがこの番組を通して希望と夢を得る1時間になることを願います。今日も3人ごとちょっと待ったのコーナー、天の扉と盛りだくさん、最後までお付き合いくださいね。まずはこの曲をお届け、希望の花。
この気持ちを君に届けたい。
お送りしたのはヒグマさんによるオリジナルソング希望の花でした。コメントご紹介しますね。何もわからず、とにかく信じることで精一杯だった自分。眩しすぎるほどの神様の愛に目をつぶってしまうこともあったけれども、いつも心が変わってしまうのは自分で、神様は変わらずにいつも同じように僕を愛してくれました。まるで太陽のように熱い愛を注いでくれていたんだ。それは今も何も変わらないんだという気持ちを込めて作った歌です。素敵な歌でしたね。引き続き皆さんからのオリジナルソングもお待ちしております。神様に聞いてほしくて、神様に愛を伝えたくて作ったオリジナルソング、曲を作ったいきさつとともにぜひ送ってください。さあ、2015年もあっという間になんと3月になりました。いやー、早いですね。皆さん、春が来ますよ。春、2015年が気がついたら終わってしまったっていう風にならないように、皆さん一日を一生だと思ってぜひ価値ある時間を毎日過ごしていきましょうね。3月になりましたが、先月ですね、2月の夢というテーマで紹介しきれなかったお便りを、今日はですね、一気に全部いけるかな、ご紹介していきたいと思います。まずは長崎県、ラジオネーム羽衣さんからです。私、朝余裕を持って家を出るのが夢だったんです。寝るのが趣味で朝起きるのが嫌いだった私には到底不可能な夢でした。確かにそうですね。しかし、聖書を学んでみたら、それができるようになりました。つまり、朝起きることに対して考え方が変わったんですね。前は楽しみとか希望とか思い浮かばなかったから、目が覚めても心は重く苦痛だったけれど、今は一日を目的を持っていきたいと心から前向きになったんです。だから朝も、起きなければならないじゃなくて、自ら起きたいと思うようになりました。すんばらしい。27年間できなかったことが神様の御言葉でできるようになりました。イエイといただきました。いやー、27歳ということでね、年もバレてしまいましたけれども、羽衣さん、朝早起きできるようになってよかったですね。次は広島県、ラジオネーム歴史の農業人さん、二児のパパ30代の方からです。一旦は諦めた農業の夢、しかし進路の壁にぶつかった時、神様に祈ったら普通では入れない農業関係者憧れの職場に勤めることができました。本当に感謝です。おめでとうございます。農業関係者憧れの職場ってどこですかね。気になります。知ってる方がいましたらこっそり教えてください。一度は捨てたり諦めたりした夢、神様は忘れていませんよね。もっといい形で叶えてくださいます。皆さんも夢を諦めず、歴史の農業人さんのように祈って神様と共に夢を叶えてくださいね。次は北海道、ラジオネームオタク系佐藤さん、学生の方からですね。私の夢は、神様の御言葉を元に作った物語をアニメーションで世界中に配信することです。そうすることで地の果てまで神様の御言葉が伝えられたら最高ですよね。最高ですね。ぜひやってください。最近 3DCG とかもありますからね。最先端の技術を使ってアニメーションを作って 世界中に発信してください。期待しています。そして、大阪府ラジオネームプロブ人生さん、公務員の方からです。私の夢は生きる意味と目的を教えてくださった神様と、神様を教えてくださった牧師先生の願いをなせるように手伝うことです。いやー、自分の夢を叶えてくださった方の夢を叶えるってことですよね。素敵です。かっこいい人生ですね。そして、埼玉県ラジオネームすみれさん、40代の方からですね。数年間一緒に賛美を歌いたいと思っていた友人がやっと御言葉を聞き始め、賛美もちょっとずつ覚えてきたので、あともう少しで夢が叶いそうです。賛美を捧げる場所も決めてます、ということです。いいですね。大切な友人が神様を知って同じ思いで賛美を歌えたら、もう神様もきっと喜びが2倍以上になりますよね。賛美を捧げる場所は決まっているとのことですが、どの賛美を捧げるかも決まっているんでしょうかね。すみれさん、その夢が叶ったらぜひまた教えてください。楽しみにしています。次は九州ラジオネーム羊雲さん、30代の方からです。世界が本当に平和になったらいいのになとよく考えていました。世界中が優しい人になったらいいのになと思っていたら、聖書と御言葉に出会うようになりました。ハレルヤ。世界平和をなす御言葉に感謝感激です。夢が叶いました。いや、世界平和、本当に多くの人が願っていますよね。私も夢の一つでした。神様の御言葉でまずは自分が変化して、その御言葉を多くの人に伝えることで世界が平和になるという夢を一緒に成していきましょう。そして東京都ラジオネーム青空さん、30代の方からです。夢は世界中に友達が欲しかったことです。今は神様を信じることによって同じような信仰の仲間が世界にたくさんいるので、世界中に友達がいます。素晴らしいですね。世界中に同じ神様を信じる友達ができることって本当に嬉しいですよね。家族のようですからね。最近私もですね、初めてモンゴルに信仰の友達ができました。ウッテルイメン、今モンゴル語でこんにちはって言ってみたんですけど、通じてますかね。はい。それから社会人チョンソンファーザーさんからですね、いつもありがとうございます。今年は30代最後の年です。これまでどうしても克服できなかったことを克服して、神様の完全さに近づくことが夢です。具体的に表にして原因と対策を整理したらすごく意識しやすくなりました。ちょうど10個あるので実戒として守りたいと思います。そう、チョンソンファーザーさん、いつも男らしい熱いコメントありがとうございます。30代最後の年をぜひかっこよく締めくくってくださいね。さあ、今回ですね、まだまだ続きますよ。全部ご紹介していきますからね。はい、続けて東京都ラジオネームチャーリーさんですね、20代の方からです。中学生の時、みんなの前では明るく振る舞っているのに、私には死にたいという本音を語る友達が多かったです。私は偽って振る舞うというか、本音とは違う振る舞いをするという考えがなかったから、それが本当に驚きでした。もともと心理学に興味があったので、臨床心理士になってカウンセラーになりたいとその頃から思うようになりました。結局今は保育士をしているのですが、天が私に御心を置いてくださっているように思いますので、夢は進行中だそうです。いや、きっと心理学で学んだことが保育士としても生かされてますよね。子供たちの憧れの先生にぜひなってください。次は、鶴は千年さん、東京都社会人女性の30代の方からです。最近不思議な夢を見ました。結婚していないですが、妊娠する夢を見ました。自分のお腹の中で命が育っていく、何とも言えない喜びを感じました。夢の中で嬉しさのあまり、何度も何度もお腹に手を添えて、お腹の中の命の鼓動を感じていました。また命が生まれるまでの過程で大変なこともあるかと思いますが、喜び楽しみながら育てていくと、体 肺を感じられるのかなと思いました。すごくリアルな夢ですね。命が生まれる喜びは言い表せないですよね。そしてライジングさん、東京都30代の方からです。何か締め切りに追われると、何かに追いかけられて逃げ回る夢を見ます。ある時提出課題に果敢に取り組んでいると、夢で逃げる手段が足から車になりました。嬉しいけど追いかけられるのはあんまり嬉しくないですね、ということですね。いや、足から車レベルアップですね。次は新幹線、そして飛行機に変わっていくといいですね。さあ、ラストですね。東京都、ラジオネームさくらさん、20代の方からです。小さい頃から海外と関わる仕事をしたいという夢がありました。いきさつがあって、今は国際線 CA キャビンアテンダントですね、として世界を飛び回っています。先日発見したエピソードですが、ある時きっかけがあって聖書を読み始めるようになったのですが、私の初フライトの日がなんと聖書を読み始めた日と全く同じ日でした。神様は全知全能と言いますが、神様を慕った時に私たちの夢を神様が叶えてくださるのだと感じます。これからも世界のベストセラー聖書を手に世界を飛び回ります。ひゅー、かっこいいですね。 CA ですか。もうね、神様と一緒に世界中を飛び回っちゃってください。じゃあ、せっかくなのでここからはですね、機内アナウンスバージョンでお送りしたいと思います。皆様、本日はご搭乗いただきありがとうございます。この便は日本発天国行きでございます。当便この後の機内プログラムは3人の RJ によるトーク、ちょっと待ったのコーナー、そして天の扉と続いてまいります。まもなく離陸いたしますので、お座席のシートベルトと心理の帯をしっかりとお締めください。今日のフライトは1時間を予定しておりますので、ヘッドホンを耳から離さず、ごゆっくり空の旅をお楽しみください。 Hope you enjoy your flight. Thank you.
Now, let's get started. Here we go.
Yeah, yeah. Rising Japan. 始まるよ。みんな聞いてね。Rising.
Rising で終わってるじゃん。
もうちょっと行くんだったな。
ちょっと待ってよ。よっちゃった
から。本当に
もう終わりかなと思ったら、Rising って言ったから、あ、まだ行くのかと思って。
ちょっと先週より進化しましたかね。
でちょっと良かったよね。ちょっと良
かった。
なんか分かってきた。
あ、本当に、
うん、?2 回目にして、ラップの感覚ちょっと掴み始めてきた。
はい。すごいですね。2月最後のライジングジャパン。というか、予告通りね、RJ3 人が揃っております。はい、イエス。
イエス。
イエス。
先週はですね、先週は、このライジングジャパン番組としての夢をテーマに、結論としては日本をライジングさせたいという、思いをね、3人で語ってきましたけれども、今週は、その続きで、もともと神様と日本をつなぐプログラムですから、どんな夢を実現していきたいのかというのをもっと具体的に深掘りしていきたいと思っています。早速ですけど、日本としての夢ビジョン、これがね、一つ鍵になるのかなと。日本はね、どんな国になったら、いや、この日本ライジングジャパンが目指す状態になるのかということなんですけど、はい、
実はね、なんかね、いいメッセージがですね、来てたんですよ。
メッセージ、
はい、そう、夢でこう募集してたじゃないですか。で、なんかそのね、どういう日本にっていうので、ちょっと関連するかなっていうのをお便りがあったんで、僕ちょっと紹介しますね。ですね、これメルボルンの
ガサガサ、
うん、メルボルンのね、カイリ君がくれたなんですけども、夢っていうことで、今自分が学んでいる聖書の話が 日本の義務教育になることが夢です。
おー、
日本の自殺作者社会
作者社会でしょ。
格差
まあ、あと歴史問題なのね。
だね、そのまま
それが全て解決してほしいですと言っていただきました。
メルボルンって どこですか。
そっちに行きますか。メルボルンね、オーストラリアですね、オーストラリア。
ああ、なるほど。カンガルーの、
うん、そうそうそう、
おしゃれですよ、おしゃれ。
カンガルーの国は義務教育でしょ。
カンガルー引っ張る。違うでしょ。
カンガルーはクリスチャンらしいですからね。
でも待って、義務教育で聖書の話になったらもう聖書がもうキリスト教が国教化にならないとこう実現できないところがありますよね。これで、まあ、でも確かに言わんとすることはすごくよく分かりますよね、これね。
うん、まあ、義務教育ってこういろいろありますけどね。
うん、
結局なんかね、日本でいうとこう学力みたいなところがやっぱ一番重要視されるところではありますよね、そういう義務教育。ね、
そうだね、うん、国語算数理科社会からね。
そうですね、
中学校までですよね、義務教育ね。
義務教育ね、うん、テストで成績順位がついちゃったりするわけですよ。
でもそもそもなんで義務なんですか、これ。
なんで義務か、
それがないと生活できないからか。
なんでしょうね。でもある程度、
うん、
やっぱそういうふうに努力することだとか、
うん、
やっぱ脳を使わないといけないじゃないですか、うん、そういうところをやっぱ鍛えるためにっていうのはあるでしょうね。
学ぶ教科ももちろんそうだけど、うん、そのプロセスを通じて、
うん、そうですね、
日本人として立ちしてほしいという思いがこもって
ます、ね、考えることとかね、そういうの大切じゃないですか。で実際その専門分野に行かない限り、例えば数学のね、なんか難しい公式とか絶対使わないじゃないですか、普通に生活しても、うん、だから本当はやる必要ないかもしれないだろうけど、だけどそういういろんな方面から国語だったり数学だったりって頭をやっぱ使うことによって他のところでもやっぱ生かされるところがあるからこそ勉強してるんでしょうね。
これだけは最低限勉強しましょうねっていうことですよね、つまり教育。
どういうことですか。
違う
か。分かんないですけど、うん、
義務教育の水準としては日本はそんなに低くないですよね、きっとね。
高いと思いますよね。
ね、識字率がむしろ高い国だってね、日本も言いますけどね。うん、そういうことで言うと、日本の教育自体が低いわけではないけど、水準が低いわけではないけど、かといってじゃあ今の日本がものすごくこう自負心に満ち溢れた国、まあ、先週の話になっちゃいますけど、
うん、
みんなが自信を持って生きてる国かっていうと、とっても言えない。
ね、今の日本ってさ、うつ病とかそういうのも多いですしね。
あ、そうね、
うん、だからやっぱそういうね、自分の心の問題みたいなのが結構最近世の中ではこうフューチャー出たりとかするじゃないですか。
フューチャーされてますね。
フューチャーね、
うん、神様っていう存在を、うん、まあ、もちろん言葉ではみんな知ってるんだけど、
うん、
意識できない、まあ、感じられない、実感できないから、
うん、
困った時は呼ぶんだけど藁にもすがる思いで呼ぶんだけど、
うん、
一体どう付き合っていいかわからないっていうのはありますね、これ。
ありますね。
ね、
うん、その通りだと思いますね。
メルボルン、
はい、
とっても素敵な提起していただいて、ありがとう。
急に戻りましたね、メルボルン。
まとめに入ってしまいました、すみません。
うん、今調べてみたんですけど、
はいはいはい。
調べたんかい。
メルボルンね、4年連続で世界で最も住みやすい都市になったらしい。うん、
ちゃんとトークに集中してもらっていいですか。何調べてるんですか今。
私やっぱ知りたいなと思って。
住みたい人、遊んでる人も。
住みたい、住みやすい街だよね。住みやすい街、うん、
だから東京でいう吉祥寺ですよ。
あ、東京都民じゃないから分からんぞ。
あの吉祥寺は住みたい街ナンバーワンですね。オーストラリアバージョン。
うん、
なんか全然さ違うね、なんかオーストラリアバージョンって言われると、うん、なんかすごい感じ、吉祥寺って言われると
なんで吉
祥寺。いいところだと思いますよ、もちろん皆さん。吉祥寺の皆さんもちろんいいところだとは思ってます。
うるさいよ。うるさい、いい街だってことですよ、
うんうんうん、
メルボルンのね、 あ、こんなのも来てますよ。いいですか、うん、私も。
はいはい。
何何？
こんなの見つけたんですけど、佐賀県のペゴさんから、
はい、
夢についてですよね。社会人なんですが、うん、職場の朝礼をお祈りでスタートするのが夢です。
あー、はいはいはいはい、
職場の朝礼ですよ、ね、すごいですよ
朝礼ね。確かにまあ会社によって違いますけど、なんかいろいろありますよね。
ありますよね。
それぞれの経営理念をこうみんなでね、
そうそうそう、
昭和したりだとかするの
が、うん、平成だけど昭和しますね。
そうですよね。いや、私の知り合いで、うん、営業部にいる子なんですけど、
はいはいはい、
朝礼が本当に激しいみたいで、一日の、まあ、やっぱりスタートですから
。ラジオ体操3回やるみたいな。
そうそうそう。いや、じゃあラジオ体操じゃないんだけ
ど。違う。
やるとこもね、あります。
ある
よ、うん。そこはね、すごいんですよ。軍隊みたいに、みんな集合してですね、その経営理念をひたすら叫びまくる。
ああ。
なんか、朝礼があるみたいで。
ひたすら叫びま
くる。なんか、いっぱいあるんですね。それを、で、その、何十人、何百人いる中から選ばれて、毎朝、うん、その一人が、まず、一人で叫ばなきゃ。それを、まあ、リピートするわけですよ。
うん。
で、それを、見守る、なんですかね、監督みたいな人がいたりとか、声が小さい人とか、やってない人に、パツを入れたりとかしてるところがあるみたいなんですよね。
はあ。
そうなんですね。すごいですよね、日本の、朝礼は。
すごいね、軍隊ね。なるほど。まあ、確かになんか上下関係とか気にしないといけないのが、まあ、社会っていうところもあったりとかもしますけどね。飲み会みたいなのもあるじゃないですか。ああいうのもなんか反こう強制でこう行かないといけないとかっていうのがあって、僕ね、飲み会の雰囲気大嫌いなんですよ。
飲み会大嫌い、うん、
大嫌いなんですよ。
盛り上げの好きだけど飲み会は嫌い。
で、盛り上げ、でも僕ほんとびっくりするぐらい飲み会行くと、うん、静かですから
ね。あー、なるほどね。ほんと
静かですから。静か
しちゃうんだ。
テンション自体がすごい下がるし、何なんだろうなーとか、参加してますけどね。
してるんだ。嫌いだけど。
部長からこう肩叩かれて、
うん。
ルー君どうよ、君。なんて言われたらどうするんですか？
ライジンジャパン部長も聞いたら、救われますよ。
それ言わせたでしょ、今。言わせたよ。
ソルトさんがメインの時言ってたやつでしょ、それ。
いやいや、
そうだね。言いたかった。
だけどね、だけど、そういう感じあるじゃないですか。なんか、その上司のところに、こう、うん、なんか、お酒次に行かなきゃいけないみたいなとか。
あるね。
こう、ね、上司からお酒出されたら、まあ、とりあえずグラス開けて飲まないといけないみたいな、そういう風習みたいな。
ね、
うん。でもさ、まあ、要は飲み会っていう名の、うん、よく言うノミニケーション、
うん、そうですね。
ね、コミュニケーションをみんなで活発にしましょうっていう場なんだよね、うん、つまりね、日本で言う
のそういうのも必要っちゃ必要ですけどね。
も
う
も
う
も
う
も
う
も
うお酒飲みながらとかそういう
じゃん。そうですね、まあまあおっしゃる通り、あ、部長、まあおっしゃる通りですよ。
部長
絡まないでください、部長。じゃ、つまり部長、飲み会じゃなくて何だったらいいですか？
そうだね、ソルト君、やっぱり飲み会ではなくお祈り会なんてどうかな。
いいですね。部長、祈ってください。
はい、お祈りします。本当にそう思いますよね。なんかこうね、上司と話すんじゃなくて神様と対話すればいいんだよね。
じゃあ集まっていいじゃんみたいな。
うん、いやいやいや、でもね。
ですね、なんか神霊な会社でいいですね。なんか将来
期待が持てます。うん、そうですよ。やっぱり。そういう風なことを目指すライジングジャパンですか？
うん。なんかね、こう、酔った勢いとか、そんな勢いいらないから。
確かにね、本当にそうだと思いますよ。
心から神様と対話するってできたら、これかん、うん、会社うまくいかないわけないよね、確かに。
絶対うまくいくと思う。
うん。
で、なんかお互いに認め合えるようになると思いますしね。なんか上辺だけの付き合いじゃなくて、ね、聖書の話とか僕らもそうですけど、こう学びながらやっぱりこう相手に対してすごい尊重したりとかできるようになってきたりとかも自分自身してるなっていうことはすごく感じるので、
うん、
そういうことを通してもなんかお互いコミュニケーションもより深くいい感じでできるんじゃないかなって思うんだけどね、
うん、
分かった、イノリケーションだ、
ね、イノリケーション、イノリケーションね、イエキャモン、イノリケーション、
ヘイカモン、イノリケーション、
イノリケーションしようぜみたいな。
祈り継承いいね。で、ライジングジャパンが番組としてね、この日本を復興させたい、ライジングさせたいという思いと、
そうですね。
一方で、私たち自身も学びながらですけど、神様がね、うん、本当にこの日本に、こう、しっかりね、根を下ろしてというか、神様が伝えたいこともしっかり感じられる日本を作っていきたいなと。そのところで、この番組が貢献できたら嬉しいですね。
そのとおりです。
ね。
ライジングジャパン、この、今まで、
もう最終回ですか？
いやいやいやいや、今までね、この RJ3 人が揃って、個性の王様ということで、どんだけ続くんだというぐらい引っ張ってきましたけどね。
確かにそうですね。
もう2月下旬まで引っ張ってきましたけど、うん、まあこれからはね、せっかくなんで、もう、このコーナーを定番化したいと。
あら、いいですか？
なるほど。ね、もうゲストは呼ばないってことですか？
いやいやいや、ゲストを呼ぶときにはゲストのコーナーとして個性の王様をね、展開すると。
なるほど。
ああ、そういうことですね。
ぜひそういうことで、ね、皆様にもぜひこれからも、ね、長くお付き合いいただきたいなと思いますので。
そうですね。
なるほど。毎週ね、はい、
3人で。ああ、3人のね、ラップ、ジングルをね、ぜひ楽しみにして
ください。それ毎回やるの？
ね、本当ですか？あれの無茶ぶりでしたからね。
もう本当にね、おばさんの顔、真っ赤なこの顔、赤面ぶりを皆さんにお伝えしたいですよね。
そこ捨てないですよ。
ぜひ皆さん、これからもお楽しみに。引き続き番組お楽しみください。
はい、この後は、はい、アルジェリューのちょっと待ったのコーナーです。
ちょっと待った。
さあ、ここからはちょっと待ったのコーナーです。2015年あっという間に2ヶ月が過ぎ去り、3月になりました。2015年忘れずに必ず覚えて行うべき言葉は何でしたか？ OK、 そう、ちょっと待ったでしたね。このコーナーでは皆さんの生活の中で起こったちょっと待ったエピソードをご紹介しています。早速素敵なメッセージ届いているのでご紹介いたします。福岡県の桜ピッピさん、社会人の方からです。ライジングジャパンの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
毎週欠かさず親子で聞かせていただいています。今日も親子で聞いてくださってますか？最近あったちょっと待ったエピソードについて書かせていただきたいと思います。数日前、仕事でミスをしてしまい落胆しそうになっている自分の心に、ふと空を見上げると天からの万物啓示的ちょっと待ったのメッセージが。飛行機雲でしょうか。まるでその思考のままではダメだと巫女がおっしゃっているようでした。そうせざるを得なく、その後気持ちよく思考を切り替えられましたといただきました。写真も一緒に送ってきてくださってるんですが、どのような写真かと言いますと、飛行機雲以外には雲一つもない青空に飛行機雲の跡が二筋、ちょうどクロスする形で綺麗なバッテンを描いています。仕事でミスをして落胆しそうになっている桜ピッピさんの心に、巫女がそのままの思考ではダメだと飛行機雲を落としてバッテンマーク、ちょっと待ったメッセージをくださったんですね。素敵なメッセージありがとうございました。同じものを見たとしても、その人にしか感じられない神様からのメッセージがありますからね。こちらの写真ですが、RGO のホームページにアップしておきますので、お時間がある方はぜひホームページに足を運んでみてください。まあ、桜ピッピさんは落胆しそうになっていたところに、ちょっと待ったということでしたけれども、実は僕も最近ですね、そういう経験がありまして、まあ僕の場合は完全に落胆してたんですけどね。まあ止められずにある段階まで進んでしまってるパターンのやつですけれども、どういうことがあったかと言いますと、御言葉を聞く時間がありまして、その前に賛美を捧げていたんですよね。で、あまりの自分の行動のうまくできなさに足りなさを感じすぎて、その時ものすごく落胆してたんですよ。それで全く集中できず、賛美を歌っててもお腹に力が入らず、本当にただ口先だけで歌ってるみたいな。それで、ああもう今日はダメだなと思っていました。それで3曲目ですよ。主を胸に抱いてという賛美があるんですが、 その2番の歌詞で、ああ本当にそうなのとズビシッとくる部分があったんですよね。それがどんな歌詞だったかというと、こちらです。足りないけれど愛の力、死を受け取ってください。この言葉が本当にそうだなと思って、あまりにも足りない自分だけれども、何のために今御言葉を聞いていて、何のために今ここにいるのか、死を支えたいし、死の力になりたいし、死を愛しているからここにいるんだっていうことを強く感じたんですよね。そこから一気にお腹からポンと声がはっきり強く出るようになったし、自分が整えられていって集中できるようになりました。人は考えがハンドルだとも言ったりしますが、結局は自分が悪く考えて自分を止めているので、自分のハンドル、考えをしっかり操作して収めていかないとですよね。はい、それでは皆さんからのちょっと待ったエピソードに戻っていきます。まずはアレレの蓮太郎さん、10代学生の方のちょっと待った。疲れていたので掃除をしないで早く寝ようと思った時、ちょっと待った。部屋はいつでも綺麗にしなきゃと思い直して念入りに掃除をしました。その次の日、なんと急にお客さんが来ることに。掃除してなかったらやばかったといただきました。いや本当にそのちょっと待った通りにしてよかったですよね。部屋はいつも綺麗にしなきゃということでしたが、その後部屋はどんな感じなんですかね。きっと部屋も心も今もこれからもピカピカ綺麗なんでしょうね。はい、そしてララさん、20代の方からもいただきました。最近思わずもうダメだと諦めて弱音を吐きそうになった時がありました。沈んだ心でたまたまラジオをつけた時、ちょっと待った、ライジングジャパンで輝く未来へが流れていました。諦めるな、昨日より勝る今日、今日より勝る明日にすればいいと歌詞を通して勇気をもらいました。本当に感謝しますといただきました。もしかしたら空を見上げたらバッテンの飛行機雲があったかもしれませんが、なんでやねんということでございまして、このように神様は言葉を通して自分が向くべき方向を教えてくださったり、自然万物を通して話してくださったり、思い浮かぶようにして助けてくださいます。しかし様々に働きかけてくださっても、自分がそのメッセージを受けてどうするかっていうのが本当に大切ですよね。ちょっと待ったと思い浮かんだ時、またそれをやめてこっちを選択しなさいと強く感じた時、早速自分が行くべき道を選択して行わなければ何の意味もありませんよね。しかしながら生活をしながら落胆しそうになっている人もね、多いみたいですね。まあ僕もそうですけれども、まあ僕らはまだ完全ではないので、そういう部分もね、このライジングジャパンを通して共有して少しでも気持ちが楽になればいいですよね。引き続き皆さんからのどんなちょっと待ったエピソードでもいいのでお待ちしております。メッセージの宛先は rjapan.rgo@gmail.com まで。以上、 RJ ドゥでした。バイバイ。
昨日と今日に近いを何にしよう、輝く未来、主の夢のため、
天の扉。
さあ、神様がくださった天の芸術を紹介する天の扉のコーナー、アルジェソルトがお届けします。お聞きいただきましたのは輝く未来へ、素敵な詩ですね。人生が今より輝く未来に向かっていけるというならば本当に嬉しいですよね。しかしただ神様と共に生きるからといって全てが喜びの世界になるのでもありません。今日ご紹介するのはいつもご紹介している牧師先生が説教された内容から、タイトルは涙は喜びの種、一部をご紹介させていただきます。
人間は誰でもただでは喜びを味わうことはできません。神様やイエス様、あるいは兄弟たちを喜ばせ、その人たちの喜びが自分に伝わってくる時の喜びが本当の喜びです。喜びは自分が相手を喜ばせて、その相手が受けるその喜びが自分に伝わってきて胸にぶつかって感じなければならないものです。神様が人々を愛し助け共にしてくださるので、人々が喜び、その喜びによって人間が神様に感謝と栄光を期するとき、神様はその栄光を受けて満足し喜びを味わわれます。栄光を享受しようと万物と人間を創造した神様が人間の堕落によって悲しみになってしまいました。人間が神様の愛を受け喜びを受けても、無知のせいで知らず自分のことばかりを考えていたので、神様が失望し主が失望なさるのです。無知のせいで解決できないでいます。現在の苦痛は将来受けるべき栄光に比べることができないということを知らなければなりません。主のため苦難を受け苦労した分だけ、数十倍数百倍この地上を生きる時ももらい、死んでからももらえるのです。ペテロがイエス様に、主のために青春も人生も財産もすべて捧げましたが、後にはどのようになるのでしょうかと聞きました。イエス様は、地上にいる時に数倍もらい、死んでから神様の国を相続できない者はいないと答えました。またイエス様は、義のために迫害される者は幸いだ。あなた方の預言者たちもみんな困難と迫害を受けたとおっしゃいました。何の条件もなく大きなものをもらうことはできません。うちの母は私の前で涙をたくさん流しました。私のために泣き、兄弟のために泣き、夫のために泣き、自分のために泣きました。特に私を前にして連れ合いを亡くした鳩のように悲しく泣きました。私のことが心配で泣き、栄えてほしいと泣き、哀れんで泣いたのです。私が見ていないとき、母がどれだけ泣いたか想像もつきません。特に母が再度私がベトナムに行ったときに、私のために涙を持って祈り、やきもきしていた母の心を思い、私はその心情を悟り、責任が大きいということを悟りました。そして間違った道に行くことはできませんでした。3年6ヶ月間辛い時、私の生まれ故郷で涙の川が流れることがありました。母が気絶して倒れ死にかかったのです。当時外国にいて、この秘宝を聞いて天皇前で切に祈りました。私もいないのに、母が死んだら一生藩になるから、その霊魂を返してくださいと祈りました。すると翌日、母が生き返ったと話を聞いて感謝感激し、これは夢か、もしかしたら慰めるために言ったことではないのか確認しましたが、本当に再び生き返ったことに間違いありませんでした。口には感謝と喜び、下からは歌が流れてきました。死んだ者が生き返ったから、私のために涙を流し愛していた親が生き返ったから、その喜びはどんなものだったでしょうか。涙を流して求めたので、必ず喜びを持って刈り取るでしょう。だから喜びを持って刈り取るためには、涙を持って種をまかなければなりません。神様の全知全能さと主イエス・キリストの愛と聖霊の感動働きとが、涙をもって種をまくすべての人々に満ち溢れることを祝福します。
白い花をお送りしました。さあ、ライジングジャパン、今月3月は新たに出会いと別れというテーマで番組をお送りしてまいります。3月といえばまさに出会いと別れのシーズンですよね。こんな出会いによって私の人生が変わりました。過去の自分とはおさらばして新たな自分との出会い、卒業を迎えて新たな門出です、などなど、皆さんの出会いと別れについてのエピソードぜひお聞かせください。メッセージの投稿方法はメール rjapan.rgo@gmail.com rjapan.rgo@gmail.com、 Facebook、 そして RGO のホームページ掲示板までお待ちしております。その他ちょっと待ったのエピソード、またオリジナルソングなども続けて募集していますので、どしどしご応募ください。さあ、先日は春一番が吹いて気温も少しずつですが暖かくなってきていますね。春がもうすぐ来るのでなんだかワクワクしますよね。この時期受験生の皆さんは無事受験も終わりましたかね。お疲れ様でした。これから大学に入って新たな一歩踏み出す時ですよね。そして大学を卒業する学生の皆さんは新社会人としていよいよ社会に飛び込みますね。また社会人の皆さんも転勤など新たな地に行かれる方もいるでしょうか。皆さんそれぞれ新生活、新年度に向けて準備をされていると思います。この新年度が始まるとき、ぜひ新しくスタートする年にしたいですよね。今までとは違う何か新しいことにチャレンジしてみるのもいいですし、同じ仕事、同じ勉強だとしても何か方法を変え、考え方を変えて新しくやってみるのがいいですよね。新しいことって本当に楽しいですからね。以前と同じ方法ではいつか限界が来て道が塞がれてしまうかもしれないので、今までとは違う何か新しい方法、新しい考え方、そして新しい自分にぜひ挑戦してみましょう。今後ですね、実は RGO の日本語プログラムでもライジングジャパン以外に新しいプログラムが始まる予定です。どんどん新しくなっていきますので皆さんお楽しみに。それではライジングジャパン、今日はこの辺でお別れです。次回は3月12日、またこの時間にお会いしましょう。 RJ コアがお届けしました。皆さんバイバーイ。